朗読のコーナーです。アイヌの昔話、茅野茂著、平凡社ライブラリーより、エカシオッパレをお送りします。朗読は藤井めぐみさんです。それでは藤井めぐみさん、お願いします。
私を育ててくれているのは、本当に年を取った一人のおじいさんです。おじいさんは、歌を歌いながら水を汲み、歌を歌いながら焚き木を取り、どんな仕事をするときにでも歌を歌っています。私が少し大きくなって、その歌をよく聞くと、それは歌を歌っているのではなく、泣いているのでした。私はおじいさんに聞いてみたのです。おじいさんは、どうしてそんなにいつでも泣いてばかりいるのですか？するとおじいさんは、なおさら泣きながら、ゆっくりゆっくり昔の話を聞かせてくれました。お前が生まれて間もない頃までは、この近くにはたくさんの人がいて、家もたくさんあった。それがある年のこと、病気が流行って、あっという間に村人は全部死んでしまい、生き残ったのは、私の孫であるお前と、私だけになってしまった。病気で村が全滅しそうになって、村を逃げ出すときは、何一つ持ち出すことができない。もし物を持って出ると、病気の神は、その物の後を追いかけてくると信じられているからだ。だから、村人が全部死に絶えた村から逃げ出すとき、私はまるで裸のようになってここへ来て、病気の神に見つからないように隠れてお前を育てていた。死んでしまった私の兄弟や、お前の父や母、そして多くの村人のことを思うと、毎日毎日泣いても泣いても泣ききれずに、今まで泣き暮らしていたのだ、というのです。おじいさんはあまりにも年をとっているので、たくさんいる熊や鹿を取ることができません。うさぎや狐のように小さい獲物を取って、その肉や魚のおいしい脂身の方を私に多く食べさせてくれます。おじいさんは骨をかじったり、油気のないような肉をしゃぶるという具合です。山から背負ってきた焚き木でも、私が座る方にはよく燃える枯れた焚き木をくべて、おじいさんが座っている方へはあまり燃えない濡れた焚き木をくべます。そのようにして私は大切に育てられ、今は自分の着物の裾の端を引っ張っておちんちんを隠すぐらいの年頃になりました。今度はおじいさんに代わって、自分でうさぎを取ったり、狐を取ることができるようになりました。泣いてばかり暮らしていたおじいさんは、そのためか、だんだん目が薄くなってしまい、しまいには目が見えなくなってしまいました。あれほど私を可愛がり、自分は食べなくても、私にだけは美味しいものを食べさせてくれたおじいさんでしたが、私はおじいさんが嫌になりました。目が見えなくなったことをいいことにして、肉でも魚でも美味しい方は私が食べ、おじいさんには骨とか筋とかさっぱり食えそうにもない硬いところばかりを食べさせていました。山から背負ってきた焚き火も、私が座る方へはよく燃える枯れ木をくべ、おじいさんが座っている方には生木をくべました。生木は、じゅうじゅうと水気が多いので燃えません。おじいさんは煙にむせながら、いつも寒い思いやひもじい思いをして、じっと我慢をしている様子でした。おじいさんが早く死んでしまえば、私一人でどこかへ行って、楽に暮らしたいものだと思い、だんだんと意地悪も露骨になって、三度の食事も二度から一度に減らしたものです。それでもおじいさんは一言の愚痴も言わず、だんだん痩せ細って、 しまいには手も足も足で踏みつぶされた蚊帳のようにぺしゃんとした骨と皮だけになり、今は自分で寝返りもできないぐらいに弱りました。これぐらい弱ったらもう間もなく死ぬだろうから、おじいさんを生きたまま捨てて、私はどこかへ行こうと思ったのです。家の中を見回すと、東側の梁の上に、細型の宝物入れの、スオップ、箱が一個載せてありました。何も持たないよりはいいだろうと思い、こっそりその箱を下ろして背負い、生きているおじいさんを置き去りにして、川の上流へ向かって歩き始めました。家からどのくらいの距離を歩いたのだろうか。川の縁に一本の柳の木があって、川の上に泳ぐような格好で立っていました。見ると木にはクッチ、黒葉のつるが絡み、たくさんの黒葉の実がなっているのです。黒葉の実を見た私は、急にその実が食べたくなり、スルスルと木に登りました。一粒か二粒、黒葉の実を口に入れると、急に体の力が抜けて、動くこともどうすることもできなくなりました。自分で自分の体をよく見ると、黒葉の鶴の網に絡まったというより、鶴が体をブスッブスッと通っているのです。そうなって初めて、おじいさんのことを思い出し、大きい声で、おじいさん、助けて、と泣き叫んで、おじいさんを呼んでいました。私が泣き叫んでいると、上流から一艘の丸木舟に、二人の若者が乗って下ってきました。ああ、助けてもらえると思い、なおさら大きい声を出して泣いていると、若者たちは木の下へ丸木舟をつけて、船の竿をそれぞれ手に持って、船から岸辺へ上がりました。助けてもらえると思って喜んでいた私を、二人の若者は手に持った竿でめっためたに殴りつけました。おじいさんに不幸をした罰で、このようにされているのも知らず、助けてくれとはよく言えたものだ。これからは死ぬにも死ねず、いつまでもこうしてここにさらされているがいい。おじいさんに不幸をしたことを、火の神様が見ておられて、火の神様がお前に罰を与えたのだ。うおっぱれ、親不幸したり、年寄りに不幸をした者は、そうされることを思い知れ。と言いながら、二人で散々私を殴りつけて、さっさと丸木舟に乗って川を下って行ってしまいました。それからというものは、川を通る船人は、必ず私を殴ってから通っていき、死ぬにも死ねず、夏は雨や風に打たれ、冬はみぞれや雪にさらされて凍えるばかりです。黒葉の実を食いに来る鳥たちに糞をかけられながら、体の肉は溶けてしまい、骨ばかりになってしまいました。それでも頭だけは生きていて、何年も何年も苦しい思いをしているのです。だから、今いる子供たちを、おじいさんやおばあさんに不幸をしてはいけません、と一人の子供が言いながら死んでしまいました。
アイヌの昔話より、イカシオッパレをお送りしました。朗読は藤井恵さんでした。藤井恵さん、ありがとうございます。